いや、この朝も素晴らしい聖霊様の御臨在の中、天地の主なる神様、私たちの天のお父様です。復活し栄光を受けになりました御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
ろうそくが3本ともりました。今日はアドベント第3週、来週がいよいよクリスマスです。ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日はクリスマス説教の2回目となります。前回はクリスマスとは、1回目はクリスマスとはと、クリスマスとは何か、そして旧約聖書のキリスト誕生の予言について前回は語りました。今日はですね、イザヤ書7章14、ルカ2章の12。ではイザヤ書の7章14節を開いてください。今日は代表して、住美穂姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。では美穂姉妹、イザヤ書7章14節だけ読んでください。
それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。
はい。もう一つがルカの2章12節ですが、ここは私がお読みいたします。今読んだところにも一つの印とありました。ルカ2章の12節の方にも、あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます、それがあなた方のための印です、とこう書いてあります。今日はですね、イエス様ご降誕の3つの印についてお話をいたします。印って何でしょうですね。他のものと見分けるためのものです。例えば知らない人と待ち合わせするときにですね、傘を持っていきます、それが私の印です、となりますね。ところがその日雨が降るわけですね。でみんな傘を持っているわけで、印にならないわけです。赤い傘を持っていきます、と特定のものをしなければ印にならない。印っていうのは他のものと違う、他と見分けるためのものを印と言います、ね、同じならば印になりません。ということは、イエス様のご降誕は私たちの誕生とは違うんだということを聖書は教えているわけです。ではイエス様のご降誕にはどういう印があったでしょうか。そのことを今日3つのことについてお話をしたいと、まあ、そのように思います。イエス様が救い主、これはヘブライ語でメシアと言います。ギリシャ語でキリストです。その印ですね、今読んだところ、イザヤ書7章の14節で処女が身ごもっていると書いてあります、ね、見よ、処女が身ごもっていると、これが第一の印です。乙女マリアは聖霊によってイエス様を身ごもりました。聖霊によって身ごもったと書いてあります。ですからイエス様の母はマリアですけれども、ヨセフは父ではありません。イエス様がお生まれになった後、マリアとヨセフは結婚しましたですね。マリアは聖霊によってイエス様を身ごもった、これが第一の印です。すべての人間、私もあなたもそうです。今世界中に80億人超えたんですね。その男性、人間は男性の遺伝子を受け継いでいますですね。しかしながら最初のアダム、人アダムは神に背いて罪を犯したために、アダムの中に罪の遺伝子というのが入りました。で、罪とは何か、で聖書が言う罪というのはですね、神を信じない、神に従わないことを罪と言います。で私たちが行うですね、犯罪のことは、罪は、聖書は罪かとか咎という言葉で書いてあります。 で罪とは神を信じない、神に従わないこと。でこの罪をギリシャ語でハマルティアって言うんです。ハマルティア、でそれはですね、的外れという意味です。神に向いていないということです ね。ですからアダムの中に罪の遺伝子が生じました。神に背いたということです。以来全ての人間、私もあなたも、この罪の性質を遺伝的に持って生まれてきます。生まれながらですね、神を知って神と交わって生まれてくるものはいませんですね。神を知らない存在として生まれてきます。一人も例外はありませんですね。ローマ人への手紙5章12節です。ではどうぞ開いて御星前読んでください。
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に。それというのも全人類が罪を犯したからです。
ここにはっきり書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人、アダムによって罪が世界に入ったと書いてあります。で、罪の結果が死です。なぜ人は死ぬのか、罪を犯したからです。神と切り離されたからです。こうして死は全人類に、アダムから始まって全人類に広がったと同様に、それというのも結果的に全人類が罪を犯したからですと、こう書いてあります。で、聖書的に罪とは創造者なる神様の愛に対する負債、これ借金なんです。聖書はですね、罪は神に対する負債ですと、借金ですと書いてあります。イエス様が十字架にかかられた時にですね、7つの言葉を発せられましたけども、その5つ目の言葉がテテレスタイと、ギリシャ語です。テテレスタイと言って十字架に死なれました。でこのテテレスタイというのはですね、これ会計用語なんです。お金の用語です。借金、負債は払い終えたという意味です。テテレスタイ、負債は、罪の負債は、借金は払い終えたと大声で叫んで、イエス様は十字架で死なれました。つまり罪というのは神様に対する借金、負債なのです。払い終えた、自分の命を持って、血を持って完済した、テテレスタイと言って、イエス様は十字架で死なれました。この罪の負債ですね、借金を取り除く、でこの取り除くことを聖書的にちょっと難しく、あがなうという言葉を使います。罪の負債を取り除く、借金を返済してしまうためには、あがなうためにはですね、どうしても今度罪のない人、人間の命が必要なんです。借金を持っている者が、負債を持っている者が、負債をですね、払うことはできません。ですから罪のない人がどうしてもその人の命が必要なんです。なぜならですね、負債、罪のある人、ものが他人の負債を負うことはできません。故に聖霊によって乙女マリアよりお生まれになったこの罪のないお方、イエス・キリスト様だけが、ね、人間の罪を取り除くことのできる資格を持ったお方だということです。私たち人間は他の人の罪を負うことはできません。すでに私たちが罪人ですから。でも罪のないお方だけが罪を負うことができる。それは普通の生まれ方ではなく、乙女マリアより聖霊によってお生まれになったイエス様だけが罪を取り除く、贖う資格のあるお方だということです。命は命でしか贖わない、買い戻すことができません。皆さんはですね、デパートに行きますですね、物を買います。で、物はお金で買いますですね、クレジットカードでも結局でお金で買います。しかし命はお金で買えないのです。命はお金で買えないのです。聖書はですね、命を買い戻すのには別の命が必要だと書いてあるんです。はい、レビ記17章を開いてください。 2箇所読みます。御星前ですね、17章の11節最初に読んでください。
なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。
聖書を開いている人、この箇所を声を出して一緒にお読みいたしましょう。11節です。はい。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。飛んで14節の最後の2行を読んでください。最初の2行、ごめんなさい。
すべての肉の命はその血がその命そのものである。
はい。ここも皆さんと一緒にそこまでお読みいたします。14節です。はい。すべての肉の命はその血がその命そのものである。そこまでです。私たちのこの肉体の命はどこにあるかって、で聖書は血です書いてあるですね。血が命そのものであるって書いてある。だから血を流すということは命を捨てるということなんですね。そして最初に書いてあるは、肉の命は血の中にあり、命として贖いをするのはですね。命は命でしか買うことはできないけれども、じゃあ命を買うためにはどうするか、血を流すしかないって書いてあるんです。だから十字架が必要だったのです。血を流す必要があったわけです。しかも罪のないお方の血を流す必要があったわけです。よくわかりますね、このところね。はい。人間、肉、人間の命は血です。命はどこにありますかって、血にあるんです。だから、まあ、出血が多量に出血すれば人間死ぬわけですよ ね、 ですね。血が命だからです。ゆえに血を流すことなしに罪の許しはありませんですね。これはヘブル書のですね、9章に書いてある言葉です。ゆえに救い主なるイエス・キリストは乙女マリアよりですね、罪のないお方としてお生まれになったのです。どうしても私たちの罪を贖うため、取り除くためには罪のない方の命、すなわち血が必要だったわけです。ですからイエス様はですね、乙女マリアより生まれ、罪のないお方として生まれる必要があったということです。でそのことを予言したのがこのイザヤ書のですね、7章のところであるということです。はい。どうぞよく理解してくださいですね。だから人間が人間を救うことはできません。私たちを救う資格のあるお方は罪のないお方だけだということ、それは乙女マリアからお生まれになったイエス・キリストだけだということです。だから乙女マリアから生まれる必要があったわけです、ね、よろしいですね。よく理解してください。2番目いきます。じゃあ印の2番目です。ルカの2章です。じゃあルカの福音書に戻って、皆さん移ってください。はい。では見ほしまいですね、ルカの2章の11-12まで読んでください。
今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。
はい。今日ダビデの町でって書いてあるんですね。ダビデが生まれた町という意味です。でこれはベツレヘムという町です。イエス様とダビデは同じ町で生まれましたですね。ベツレヘムで あなた方のために救い主がお生まれになったのですよと。でこの傘すことを主キリストで、キリストという言葉は救い主という意味、あがない、ね、油注がれた湯という意味です。でその印を書いてあります。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。でこれがあなた方のための印です。で2番目の印は貝羽桶なんです。まあ、貝羽桶は最近あまり見ませんけど、田舎に行けばまだあるのでしょう。家畜に与える貝羽ですね、餌を入れる桶のことです。でイエス様の当時ですね、これは木製かまたは長方形の石灰石、石をくり抜いたものが用いられていました。貝羽桶にですね。で貝羽桶っていうのは皆さん分かるようにですね、清潔なきれいなものではありません。家畜のよだれや雑菌が混じっているわけですね。清潔ではありません。きれいなものではありませんですね。そこにイエス様は寝かせられたのです。なぜイエス様は貝羽桶に寝かせられたのでしょうかですね。はい、でそれはその理由をいくつか言います。はい、ルカの2章のですね7節だけ見ほしまい読んでください。
男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
マリアとヨセフはベツレヘムに行きました。宿屋を探しました。しかしそこは満席で、またですね事情があって彼らは泊めてもらうことができませんでした。宿屋には泊まる場所がなかったとこう書いてありますですね。これは理由があるんです。なぜ宿屋に泊まることができなかったのでしょうか。お金がなかったのでしょうか。いくつか理由があると思います。第一の理由、住民登録のために書いてある。多くの人がベツレヘムに集まってきたのです。それはルカの2章の1節に書いてあります。闇星前1節だけ読んでください。
その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。
当時ユダヤはローマのですね、植民地属国でした。皇帝が支配していたのです。その皇帝から命令が出たのです。命令が出たのです。住民登録をせよとですね。それでどうしたか3節読んでください。
それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。
この当時ですね、住民登録は自分の生まれ故郷でしなければいけませんでした。だから彼らも生まれ故郷のベツレヘムに行ったんです。でそこには多くの人が集まってきたために宿屋がいっぱいでですね、その泊まるとこがなかったというのが一つの理由です。はい、二つ目の理由はですね、彼らは貧しくお金がありませんでしたですね。そのことは24節に書いてありますのでですね、では24節も見てみましょう。見ほしまい読んでください。
また主の立法に山場と一つがい、または家場との雛にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。
男の子が生まれたら両親は神殿に行って生贄犠牲を捧げなければなりませんでした。その生贄はいろいろあったのですが、貧しい人はですね、この山場とまたですね家場とを捧げればよいというふうに決まっていました。でこれしか捧げることができなかったというのは貧しかったということです。ですね、お金がなかったためにですね。3番目がこれ大事な理由なんです。マリアが身重だったからなんです。はい、皆さんレビ記の12章を開いてください。これはちょっと待ってください。修法には書いてませんね。ですね、レビ記の12章の2節から5節にですね、その理由が書いてあるんですけれどもですね、じゃあ、三星前読んでいただきましょうか。 まず12章の2節だけ読んでください。
イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。
はい、飛んで5節読んでください。
もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。
子供を出産したら、出産した女性は男の子を産んだ場合は1週間、女の子の場合は2週間汚れた状態だって書いてある。で、聖書は汚れた人が触れるものもみんな汚れると書いてある。ですから、もしですね、男の子が生まれるか女の子が生まれるか分かりませんけれどもですね、どっちにしろ子供は生まれるわけです。男の子の場合は7日、女の子の場合は14日です。で、その部屋がですね、宿屋に泊まったら部屋が汚れるわけですからですね、当然のことながら泊まった部屋は汚れ、他の人に貸すことができません。宿主はマリアがお腹が大きい、身重なの、出産間近なのを見てですね、泊まらせずに追い返したんです。もしですね、泊まっている間に子供が生まれたら大変だと、この部屋はもう誰にも貸せなくなるからと、でそういうことですね。イエス様はお生まれになる前からこの世の打算、差別をですね、もうお受けになられたということです。よろしいでしょうか。やむなくですね、止めてもらえません。マリアは家畜小屋、もしくは洞窟とも言われていますですね。まあ、よく洞窟の絵なんかもあります。でイエス様を出産し、貝場桶に寝かせたということです。よくこの家畜小屋を馬小屋、馬小屋と言いますが、馬は当時イスラエルでは一般的な動物ではありません。馬に乗ってたのはローマの兵隊だけです。でですね、この家畜はですね、主にロバです。もしくは羊ですけれどもですね、主にロバですね。馬小屋っていうけど馬ではありません。一般的な動物ではありませんでしたから、イエス様を出産し貝場桶に寝かせたということです。イエス様は生まれる前からですね、そのこの世の差別打算にですね、お受けになりました。これがね、貝場桶に寝かせられた理由です。では貝場桶って何を意味するんですか。イエス様が寝かせられた貝場桶って何ですかですね。さっき言ったように決してきれいな清潔なものではありません。二つの意味があります。この世です。私たちの住むこの世は悪いもの、前回話しました悪魔サタンが支配する罪の世界です。ですね。悪い時代です。最初の人アダムの違反により、すべての人は罪人となり、今日あらゆる罪と汚れと不正がはびこっています。この世です。今は悪い時代です、闇の世界ですと聖書は書いてあります。この闇の世界のような汚れたですね、これを貝場桶で表しているわけです。その罪の世界、闇の世界にイエス様はお生まれになったということです、ね、貝場桶が示す第一の理由はですね、この世を表しています。はい、二つ目いきます。貝場桶は何を表すんでしょうですね、この世の人間の堕落についてホセア書という聖書にこう書いてありますので、私だけそのところを読みます。主の言葉を聞け、この地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。これホセア書の言葉です。今日の人間の姿は神様が作られた創造の初めの姿からも大きくかけ離れています。神様は人間を私たちの今日のような姿にお作りになりませんでした。人間は堕落しですね、神様の姿、正しく清く愛に満ち 真実に生きる姿をですね、完全に人間は失ってしまいました。そのかけらぐらいしか今に私たちは持たないのです、ですね、これが人間の堕落した世の中をホセア書はこのように語っています。はい、もうですね、その貝羽桶のような罪の世界にイエス様はお生まれになりました。で、貝羽桶が示す2つ目の理由です。で、これは私たちの心です。皆さん、自分の心を見て私の心は清いと思うでしょうか。ですね、ある哲学者は言いました。人間は自分の本当の姿は知りたくないと言ったんです。その通りです。皆さん、自分のですね、本当の姿を知りたいでしょうか。ですね、知りたい。私たちの心はですね、いかに汚れ、罪に満ち、不正に、また自己中心であるかっていうのは、誰よりも自分が一番知っているわけです。そのですね、罪の生活性質を持ち、罪の世界に生まれ育った私たちの心は、罪の思いと、肉の思いに満ちています。エレミアという人はですね、こう言いました。私だけそのところをお読みいたしますけれども、17章の9節、人の心は何よりも陰険でって書いてある。別訳は罪に満ちてて、それは治らないって、誰がそれを知ることができようか。人の心は罪に満ちて陰険だって書いてある。はい、ガラテア書の5章を開いてください。ここにも私たちの姿が書いてあるわけです。5章の19節から21節までです。はい、では御星前、私がはいと言うまで、21節全部読みましょうか。19から21節まで読んでください。
肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。
罪の性質を聖書は肉の思いという言葉で言います。ですね、生まれつきの肉の思いですね、それを罪の性質はこう表現しています。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういうものです。こういう心を持ったら、あなたは神の国とは関係がありません。神の国をこのような心の中では相続できませんって書いてあるんですね。はい、そのような私たちの心の中にイエス様はお生まれになったんです。で、私たちの心の汚れ、罪をですね、もう全部十字架の血によって取り除いてくださいましたですね。許し、取り除いてください、清めてくださいました。そして私たちの心に聖霊を送り、聖霊によってますます清いものと今変えておられる、その進行形です。皆さんは清い人に変えられつつあるというですね、今進行形の中にあります。はい、印の3番目にいきます。布にくるまっておられましたですね。これが印の3番目です。この布というのはですね、天布、真っ白い布です。でですね、これは死体をくるむ時にも使われるんです。人間が死んだ時にね。これは一節です。イエス様がお生まれになった場所は洞窟の家畜小屋で、その洞窟には息づりで死んだ人が葬られ、そこにですね、死体をくるむために入り口にですね、布が置かれていましたですね。その洞窟は家畜小屋でもありですね、息ずりの人を葬る洞窟でもあったのです。で、死体をくるむために入り口に、ね、布が置かれていました。で、イエス様もこの布にくるまれましたですね。なぜでしょう。これは予表です。あらかじめこれから起こることを聖書はですね、語っているのです。イエス様の死にざま、どういうふうに死なれるかというのを表しているわけです。 ルカ23章の53節ですね。聖書を開ける方は開いてください。三保姉妹、こう聖書朗読書いてなかったんですが、いいですか、ルカ23章の53節だけ読んでいただけますか。
それからイエスを取り下ろして天布で包み、そしてまだ誰をも葬ったことのない岩に掘られた墓にイエスを納めた。
はい、イエス様が十字から取り下ろですね。やがてイエス様は全人類の罪の贖いの代価、先ほど言いましたね、身代わりとして自分から十字架にかかり死んでくださいました。問題はその後です。イエス様の弟子となった人に有股屋のヨセフという人がいます。でこの人はイエス様の体を十字架から取り下ろす許可をですね、ローマ兵から受けて取り下ろし、ここに天布で包みと書いてある。岩に掘られた墓にイエス様を葬ったと書いてある。誰も葬ったことのない新しいあのですね、お墓です。有馬太のヨセフは自分のために用意していたのかもしれません。でそこにイエス様を葬りました。兄弟姉妹、皆さんです、私もそうです。すべての人は生きるために生まれてきます、当然です。しかしイエス様だけはですね、あらかじめ死ぬために生まれてこられたんです。その死ぬことをあらかじめ示すために、赤ん坊の時からですね、天布にくるまれたということです。これは予表です。私たちはですね、生きるために生まれています。死ぬために生まれてはいません。だから皆さんは生きていかなければなりませんですね。辛い世の中ですけれども、しかしながらイエス様が皆さんの身代わりに死んでくださったことによって、イエス様は死ぬためにお生まれになった、イエス様の命を私たちがいただくことができるんです。でこのイエス様の命をいただくことをですね、救いといい永遠の命というんです。皆さん、永遠の命と言いますけど、この永遠の命という言葉の意味はギリシャ語でゾーエと言います。でこのゾーエという言葉の意味は神の命という意味です。私たちは救いに預かった、永遠の命に預かったと言いますがですね、神の命を受けたという意味です。ゾーエってギリシャ語で言います。だから私たちはですね、もちろん肉体は死にますけれどもですね、私たちには希望があるわけです。何があるか、復活があるからです。で復活があり、永遠の命があるわけです。でこの永遠の命はイエス様から私たちが受け取るものです。その永遠の命を与えるためにイエス様が身代わりに死なれたということです。だからイエス様だけは死ぬためにお生まれになったお方です。その予報がですね、天布にくるまれたということなのです。よく理解してください。ですから皆さんは生きなければなりません。永遠の命を持たなければなりません。それはただイエス様の死によって私たちにですね、与えられる、無償で、信じるだけでですね、与えられるものです。死んで墓に葬られたイエス様は3日目によみがえり、全人類の救いを完成されました。私たちにですね、永遠の命をですね、お与えくださったということですね。はい。今日はクリスマスの3つの印について語りました。皆さんよく理解していただいたでしょうか。できるだけ分かりやすく話しましたですよですね。はい、おさらいします。第一の印、乙女、処女マリアからお生まれになったということが第一の印でした。でこれはどういうことだったでしょうか。イエス様だけが全人類を救うことのできる、その資格を持ったお方であるということですですね、罪がないから罪を負えるということです。人の罪を負うことができるということです。はい。2番目、貝羽桶に寝かされたということでしたね。でこれはどういうこと。貝羽桶っていうのは何を表すか。この罪に汚れた罪の世界と私たちの心です。その中にイエス様は誕生されるんです。つまりあなたの心に住まわれるということです。 ですね。イエス様はその中に生まれてきてくださいましたですね。はい、これは貝羽桶が象徴するところ。3番目、布にくるまれたということですですね。でそれは全人の罪の身代わりとして十字架で死なれたことをですね、あらかじめ予表を表していることだということです。今日はクリスマスの3つの印について書きました。これがイエス様がね、3つの印です。このことを深く理解して、イエス様がどんなに素晴らしく大きなことを私たちにしてくださったか、そのことを心から感謝し、主の御名を称えます。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください今日はですね、イエス様がの誕生、クリスマスの3つの印